おはようございます。すいません、先週からの風がちょっと長引いておりまして先週病院にも行ったし、コロナではありませんでしたので安心してください。コロナ検査もして、陰性でしたけども、喉が痛いということで薬もらったんですけどもね、なかなか効かなくて、ちょっとお聞き苦しいかもしれません。そしてちょっと咳をするかもしれませんので、その点は、お許しください。では一言お祈りして始めていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますこと感謝いたします。どうぞこのひとときを神様が導いてくださって、私たち一人一人に豊かな霊の糧を与えください。私たちも本当に主を心から信じて、さらに使えるものとしてください。これからのひととき、すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。イザヤ書もついに50章まで来ました。で、まあいろいろな中にあるんですけど、皆さん、イザヤ書ってやっぱりちょっと難しいかなというところもあると思いますけれども、でもイザヤ書っていうのは実は聖書全体がですね、ぎゅっと縮められているところでもあります。でまず、1節から3節なんですけれども、一節にですね、主はこう言われる。私があなた方の母を追い出したという離縁状はどこにあるのか。私があなた方を売ったという私の債権者とは誰なのか。という言葉があります。で、これから、イザヤの時代から100年、150年後ぐらいに、エルサレムはバビロンによって滅ぼされていくわけですね。で、滅ぼされていった時に、このユダヤの民は何を思ったかというと、神様が私たちをこういうひどい目に遭わせたと思ったんですね。私たちが今このような状態になっているのは神様のせいだ。神様が私たちをこのような状態にしたのだ。で、二つの例を持って言ってます。一つは離婚問題。でもう一つは奴隷として売られるというですね、この二つの例を挙げて、ユダヤの民は神様を責めたわけです。当時離婚するためにはご主人が離縁状を渡せばそれで離婚できたんですね。今みたいに日本でこう法的手続きとかそういう関係なくて、とにかく離縁状を出してもう離縁するといえば、そこでも離婚は成立していくわけです。でもう一つは経済的な理由からどうしてもですね、お金を借りてしまってそのお金の借金に子供を売ってしまうということもあったわけですね。で、そういうことをそういう例を通して同じように神様は私たちを売ったじゃないか、私たちを捨てたではないか、私たちを売ったではないか、そのようにですね、ユダヤの民は取ったわけです。この苦しみは神のせいだと言ってですね、そういうふうに取ったわけです。で、それに対して離縁状はじゃあ一体どこにあるのか、債権者とは誰なのかと神様は言うわけですね。で、それは私のせいではないんだと、あなた方がこのように苦しんでいるのは私のせいではないんだと。で、一節の後半見ますと、見よ、あなた方は自分たちの咎のために売られ自分たちの背きのために母は追い出されたのだと言っているんです。すべてあなた方の咎のためだというわけですね。で、神様はそういうことは絶対になさらない。で、私たちも実は時々そういうふうな思いを持ってしまうのではないかなと思うんですよ。神様のせい、神様がそうされたではないか、こうなってるのも神様がそうしたからだ、私が今苦しんでいるのも神様がそれをそういうふうに導かれたから、そうしたからということがあるんですよね。結果として自分がすごく苦しい目にあった時に、 神様はそれを許されたではないか、私がこうすることを許されたではないかとかですね、いうわけです。でね、実は違うんですよね。違うんです。で、神様はクリスチャンとしての歩みはこうあるべきですよっていうことをちゃんと聖書を通して言ってるわけです。聖書の原則を読んでいけば、私たちはどうしなければいけないかがわかるわけです。ところがそれを自分で勝手に破ってしまって、私はこうしたいからこう今こう行くんだ、でも神様はそれを止めなかったじゃないか、何もしてなかったじゃないかというわけですね。でもそうじゃないんですね。神様はそれをただそういうふうにしたいならば無理に押さえつけることせずに、したいならどうぞっていう、ただそれをすることを許されてるだけであって、その積極的に許してるわけではないんですよね。だから全てが神様の責任ではなくて、神様はちゃんと語られているということを私たちは忘れてはならないと思います。聖書の原則を読んでこれは罪だ、これはいけないことだというのはあるわけです、いくつか。でそれを知っていながらそれを破っていくというのは、やはり人の罪であって人の責任にあるわけですね。でも人はどうしてもこれは神のせいだ、神様の責任だ、あの現状で離婚したように私たちを捨てたんだとかですね、債権者に自分の子供を売り渡すように私たちが売られたんだというふうに言ったわけですね。でもちゃんと一節の中に、あなた方は自分たちの咎のために売られたって書いてあるんです。借金してる人が自分の子供が売られた、これも神のせいだではなくて咎のために売られていったんですよ。そして一節の最後に、自分たちの背きのために母は追い出されたのだ。だからその背いたから出ていったされた。だから全ての原因はどこにあるかって、人の咎、背き、罪にあるのだっていうことを神様は言ってるわけです。ね、でも神様は、2節見ますとなぜ私が来た時誰もいなかったのか、なぜ私が呼んだのに誰も答えなかったのかと言われているわけです。つまり神様はでも何度も何度も預言者を送られたわけですね。で預言者を送られて神様の言葉が語られたのに、その時に誰もいなかったし、誰も答えていない。神様は何度も何度も語られていくわけですよ。でそれだけではなくて、私の手が短くてあがなうことができないのか、私には救い出す力がないというのか、あるんですよね。あるんです。手が短くてあがなうことができない、そういうことはないわけです。救い出す力がないとかそういうことはないんです。力はあるんです。なぜならば次の、見よ私は叱って海を干上がらせ多くの川を荒んごとするという言葉がありますけれども、この2つは、1つは出エジプト、あの航海を渡った時の海を干上がらせたということ、そしてもう1つ川を荒んごにするっていうのは、ヨシュア記の中でヨシュアに率いられてイスラエルの民が約束の地に入ってきますね。でその地に入るときにヨルダン川があったわけですね。そこにヨルダン川があって、ちょうどですね、川の水がすごく増している時であったんですよ。でこの前の大雨で、ね、川がすごい氾濫したような記事をニュースを私たちは見ますけども、ああいうふうな水がですね、川の上流からわーっと流れてきたときに、とても向こう岸に渡ることなんかできないわけですよね。それで神様どうされたかというと、契約の箱を担いで、一番最初にイスラエルの民の一番最初先頭は誰が来たというと、祭司が契約の箱を担いで、それが先頭に行くわけです。で契約の箱を担いでいた祭司が ヨルダン川の中に足を浸した時に川が止まったんですね。川の上流がせき止められて、もうそこは水が来なくなった。で、乾いた地を彼らは渡ることができた。だからそういうふうにですね、出エジプト記の時の航海を干上がらせたり、ヨルダン川をですねせき止めたりっていうですね、神様はそういうふうな力を見せているわけです、ね、だからここに、私の手が短くてあがなうことができないのか、私には救い出す力がないというのか、でも神様はそのように多くの奇跡を通して力を示して、あれだけの民をですね、あれだけの民を、200万近くの民を航海を渡らせていったし、ヨルダン川をせき止めて彼を約束の地に入らせたし、それだけの力を見せているではないかって言ってるんです。でもそれが見たとしても信じないのは民の罪のせいです。4節で、4節、ああですね、そして4節にはあ、すいません、ちょっと3節にまた戻りますけども本当の問題っていうのは何かっていうと、やはり私たちはいろんなことを神様のせいにしてしまうというところに一番大きな問題がある。で、あるですね、婦人の方が、こんなこと言ってたことがあるんですね。他の教会ですけど、他の教会でしたけども、ご主人はノンクリスチャンなんです。クリスチャンではないんですね。で、奥さんがクリスチャンなんです。で、いつも神様の話になると、ご主人はいつもなんかその文句ばっかり。で、どういう文句言うかというと、例えばこの前大災害があった時に、たくさんの人が死んだとする。そうするとですね、お前の神はこんなに人を殺しても平気なのかって言うんです。お前の神がこれだけ、神は世界を作られたんだろ、いや、お前の神がこれだけ人を殺してしまう神なのかっていう、そういうふうにこう言ってくるわけです、ね、なんて言いますかね、一番ついてくるところですよね。なぜお前の神はこれだけの災害を許すのか、これだけの多くの人が死んでいくのにそれでも平気なのかっていう。そしてまたいろんな世界の問題が起きると、なぜお前の神はこうなんだっていうわけです。だから神様のせいに責任にするっていうことは非常に簡単なことなんですけども、でも自然界がああいうふうになったのは誰のせいかということですね。神様は人を作られた時に何と言ったかというと、埋めよ増えよ地に満ちよ地を従えよ、海の魚空の鳥地の上を這う全ての生き物を支配せよと言われたんですね。人が作られた一つの理由は自然界を支配することです。あなた方は自然界を支配しなさいって言われたわけですねでも人はどうしたかというと、自然界を壊していくわけです、ね、だから今いろんな問題が出てきてくるわけですね。で、今すごく暑くなってますけど、温暖化っていうのも人が、壊していったものですよね。この前YouTube を見てた時に面白い、まあ、面白いっていうかちょっとこういうのがあったのが、ヨーロッパで温暖化反対を叫ぶ人がいるんです、人たちがいるんですよね、グループが。で、温暖化を反対っていう叫んでる人たちがいて、で、その人たちはどうするかって、よく見ませんかね、有名な絵にペンキをかけたりとか、なんかそういうグループですね。で、ガソリンをやめようという、こういう時にどうするかって、高速道路の真ん中に座り込むんですね。高速道路の真ん中にこの座り込んで、でなんかこう出してですね、なんかガソリンをやめようとかなんか出してですね、座り込むわけです。そしたら車の下にどうするかって行けなくなるわけです。ですっごい喧嘩をするんですね、そこでね。で、結局警察が来てその人たちを排除してまた元になるんですけども、何か所もそういうところでやってるんで、ヨーロッパではそうやって反対運動をしてるんで。 いやそれで止まりますかね。で問題はガソリンがどうのこうのとかいうことではなくて、何が一番の根本的な問題かというと人の罪なんですよ。人がそのように自然界を破壊していくっていうことは、自然っていうのは何、自然って何なのかっていうことを考えたときに、それは神様が作られたものであり、そして人がそれを自然界を支配するように自然界の長として人が作られているわけですね。で長として作られた人がその罪を犯して自然を破壊するので、自然界のバランスは乱れていくわけですね。で乱れた結果大災害が起こったり、いろんなことをしているわけです、ね、だから神は、お前の神はどうなんだというふうに言っている人も、実はあなたがこれをしているんだということになるわけですよね。だから私たちは自分がしたその罪とかそういうことを棚に上げて物事を見て、神はなぜっていう、でこれはそれだけ、そういう問題だけじゃなくて、私たちの身近に起こる問題にしても、いろんな問題が起こった時に、なぜ神様はこういうことをされるのかとこう考えた時に、でもよくよく考えた時に、私自身が本当に神様に従っていただろうか、でもしかしたら神様はそのこととして何かをしようとされるのかわからない。神様の責任にするというのは簡単ですけども、でもそれは本当の根本的な問題 の解決にはなりません。私たち自身が本当に考えていかなければいけないことなんだと思います。 でもですね、人は神様の責任にしたわけですけども、あ、すいませんですから大切なことは何かっていうと、私たちは本当の自分の姿を知るということです。自分自身を知るということが大切なんですね。神様の責任というよりも、神様がっていうよりも、私たちっていうのはどうしても人の責任にしてしまいやすいものです。何かあった時に人の責任にして、あの人が悪い、だからアダムとエヴァも罪を犯した時に、アダムが最初言った言葉は、あなたが私のそばにいるようにと、あなたが与えてくださったこの女が私に食べろと言いました。私が食べたということじゃなくて、あなたが一緒にいるように私に与えてくださったこの女がっていうわけです。だから人の罪っていうのはどうしてもこう人の責任にしてしまう、自分自身を見るんじゃなくて、神様のせい、あの人のせい、この人のせいというものにしてしまう。だから一番大切なことは何かって、やっぱり自分自身を見るということだと思います。自分自身はどうなのかということだと思います。で、自分自身を知るということは、自分の未熟さとか愚かさに向き合うことです。これは非常につらいことだと思います。自分の未熟さ愚かさに向き合うというのは本当につらいことだと思います。でも向き合っていかないと、自分ってどんなものかということに向き合っていかないと本当の解決にはならないんだと思うんですね。それでもやついます。で、4節から見ますと、そういうふうにですね、神の責任だと言っている、そういう人たちに対して神様はそれでも彼らを助けようとされているということです。で、4節からの言葉というのは、これはメシア予言です。イエス様の予言です。で、神である主は私にっていう言葉がありますね。この4節から私っていう言葉が出てきます。これはね、イエス様に考える、イエス様と置き換えていいと思います。神である主は私に、イエス様に弟子の舌を与え、疲れた者を言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を呼び覚まして、私が弟子として聞くようにされる。イエス様というのはここで彼らを助けるために神様は何をなされたかというと、一人のメシアを送られたということです。で、そのメシアがしたことは何かというと、疲れた者を言葉で励ますということを教えた。神様はそのメシアに、その人、まあ、しもべとして描かれるんですけどね、このしもべにまず人々を励ますように。でもですね、励ますためにはどうしなければいけないかというと、 その人自身も神様との交わりがあって初めて励ますことができるということです。でそれが、今の4節の朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を呼び覚まして私が弟子として聞くようにされる。このメシア、主のしもべとして召されるメシアは私たちを励ますわけですけれども、自らも父なる神との交わりを通してその力を得ていくということです。そうしないと本当に人々を励ますことはできないんです。だから私たちも人々を励ましたい、あの人を励ましたいと思いますけれども、そのためにはまず自分自身が神様からの励ましを受けていないといけない。神様との交わりで、このメシアは朝ごとにっていうことなんですよ。でイエス様がですね、あのゲッセマネの園に行かれるとき、祈りのために行かれるときはいつものようにということもあるんですよ。ルカの福音書を見ますと、いつものようにそこに行かれたということは、イエス様はいつものように父なる神との交わりの場、祈りの場をいつも持っていたということです。ですから私たちにとって本当に大切なのは、父なる神との交わりの場を持ってこそ本当に人々を励ますものへと変えられていくということです、ね。で5節に、神である主は私の耳を開いてくださった、私は逆らわず後ろに尻もきもせず、父なる神からの命令に対してイエス様は逆らわず後ろに尻もきもせず、尻もきもせずということは、あのイエス様は自分の与えられた使命をですね、まっすぐにそこに向かっていかれたということです。聖書を読んでいきますとね、モーセもヨナもエリアもエレミアも神様の命令から逃げようとしたんです。他にもいろいろいると思います。神様の命令に嫌ですと言っているのがモーセであり、エリアであり、エレミアであり、あのヨナであり、いろんな預言者がそうなんです。いろんな預言者が逃げ出そうとしているんです。彼らはただまっすぐに言われたことをそのまますぐにじゃあ伝えに行ったかというと、そうではなくて、モーセはもうね、あの燃える芝で神様が現れた時にダメですダメですと言います。ヨナはニネベに行きなさいと言われた時に嫌だと言って船で逃げ出します。モーセもエリアももう自分を殺してくださいと言います。もうダメです神様、もうそれぐらいなら私を殺してください。だから神様の命令に従うというのはそれほど大変なことなんですよね。彼らにとってで一番大変なのは何かというと、聞いてくれないということです。エレミアは涙の預言者と言われています。エゼキエルもそうなんですけども、ちょっと国が滅びていく時代にいくら言ってもいくら言っても聞いてくれないんです。そうすると彼らはもうそれが耐えられないんです。だから私たちは話してそれを聞いてくれたらそれはいいんですよ。ああよかったよかったってなるわけです。ところが話しても話しても聞いてくれない、皆さんもそうじゃないですかね。誰かに福音を語っても語ってもそれを聞いてくれない、語っても語っても理解してくれない。そういう時私たちはああもういいもうダメだもうやめようと思ってしまうんじゃないでしょうか。でもイエス様は退きもせずっていうのは、反対にあってもその聞いてくれなくてもそれでも退きもしないで語り続けたということです。で次を読んできますと、6節見ますと、打つ者に背中を任せとあります。これはあの打つ者に 背中を任せというのは鞭で打たれるということですね。これはあの悪人への刑罰としてされます。で次に髭を抜く者にって言われるでしょ。髭を抜く、イエス様があの十字架にかかるとき髭を抜くっていうことはなかあの書いてはないんですけど、あの髭を抜くというのは特にですねこの地域におきましては、よく皆さん この辺の中近東に住んでる男の人ってみんなひげ生やしてるじゃないですか。あの今でも、大体、イスラムの人って言ったらこうひげを伸ばしてますね。でひげっていうのはですね、自由と尊敬の印なんですよ。ひげをずっと蓄えるっていうのは自由と尊敬の印なんです。でこれを抜くっていうのは侮辱されるってことなんです。それが抜かれるっていうのはですね、侮辱されるってことなんです。最大の侮辱なんです。最大の侮辱として考えられてたんです。だからここでメシアは悪人として背中を鞭打たれ、ヒゲを抜かれるという侮辱を受けて、だから侮辱されても唾をかけられても顔を隠さなかったですね。つまり隠れたり逃げたりしなかったということです。だから全て神のせいだ、私たちがこんなに苦しむのは神のせいだと言っている民のために神様は一人子を送られた。でその一人子はずっと語り続けていった。逃げようともせずに語り続けていった。このメシアは侮辱されて行っても全然逃げようとはしなかった。だからイエス様が十字架にかかる時にですね、苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようと兵隊はするんですね。でこれ何かっていうと、痛みを少しでも和らげるためのものなんですよ。苦味を混ぜたブドウ酒。でもイエス様はそれを舐めただけで飲もうとされなかったっていうことは、その十字架で受ける苦しみを真正面から受けられたっていうことです。そこから少しも逃げようとされなかったっていうことです。それほどまでにしてこの方は私たちのために罪を許そうとされたということです。で、なぜそこまでできたかというと、7節、ですね、7節、この4節から読んでいきますと、特徴的な言葉がですね、神である主はという言葉、いくつも出てきます。で、7節にも、しかし神である主は私を助けてくださる。9節にも、見よ神である主が私を助けてくださる。神である主が助けてくださるという確信があったわけです。で、8節にも私を義とする方が近くにいてくださる。だからイエス様がですね、なぜあれほどまでの苦しみを味わうことができたか、父なる神が絶対に私を助けてくださるという確信の上に立ったからです。でもその十字架にかかった時にイエス様自身が罪そのものになられて、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫んでますよね。あそこで確かに捨てられていくわけです。見捨てていくわけです。イエス様罪そのものになったから。でイエス様そして死んでいくわけですけれども、でもそれであっても、そういうことがあったとしても絶対に父なる神は私を見捨てないっていう、助けてくださるっていう、イエス様自身がちゃんとした確信を持ってたわけです。だから3日目によみがえることができたわけです。それがないとイエス様はその苦しみで終わってしまうわけですね。でも父なる神はこの私を必ず助けてくださるという確信を持ってたわけです。で7節に、しかし神であるし私を助けてくださる、それゆえ私は侮辱されることがない、それ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。火打ち石のようにというのは使命を遂行する固い決心です。だから主は私と共にいるという強い決心を持ってたんです。これローマの8章を開けていただけますか。ローマ人への手紙の8章33節からです。33節から39節までお読みいたします。ローマの8章33節から、誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。 神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんとあるんですね。どんなものも私たちを神の愛から引き離すことはできない。これはイエス様と同じ思いなんですよ。イエス様が苦しみに遭う時も、父なる神はこの私と、父なる神からこの私を引き離すものは何もない。どんなことがあっても引き離す、離されることはない。どんなことがあっても主は私たちのことを、私のことを守ってくださるという確信を持ってたわけですね。だからこの確信を持っていることは私たちにとって本当大切だと思います。どんなことがあっても私たちは引き離されない。神様から引き離されることはない。つまりユダヤの人たちは自分たちが補修されたのは神が私を捨てたんだとかね、私たちを売ったんだとかね、そういうふうに思ってたわけです。だから私たちはこんな苦しみ合うんだと言ってたわけです。私たちも何か苦しみがあった時に神様はなぜ助けてくれないのかとか、神様はなぜこんなことされるのか、なぜこういうことを許されるのかと思ってしまいます。でも神様は絶対に私たちから引き離されることはない。守ってください、共にいてください。何も、全てのものを私から引き離すものは何もないんだと言ってくださるわけですね。で、もう一回イザヤ書50章に戻りますけれども、そして10節と11節があるんです。10節と11節って何かというと、あなたはどう応答しますかっていうことなんです。これ10節と11節は神様は私たちのことを捨てることはない、見捨てることはない、私たちを売ったりしない。神様はいつも私たちを愛してください。でそのために御子イエス・キリストがどんなに私たちのために苦しまないといけなかったかということを言っています。それほどまでに愛しています。じゃああなたはどうしますかってことなんです。じゃああなたはどういうふうにしますかっていう。で10節で一つは10節にあります。あなた方のうちで主を恐れ主のしもべの声に聞き従うのは誰かと言いますね。一つの道は神様により頼む道です。それほどまでに私を愛してくれるならば、じゃあ私はその神様により頼んで、絶対に私を捨てられない神様に信じて進んでいこうという道です。でもう一つは11節にあります。見よ、あなた方は皆火を灯し燃えさしを身に帯びている。あなた方は自分たちの火の明かりを持ち火をつけた燃えさしを持って歩くがよい。つまり自分たちの火の明かりを持ち進むということ、つまり自分の考え自分の思いで進むということなんですね。で燃えさしなんです。それはすぐに消えてしまうものです。でこの道を歩む者は11節の一番最後にあります、あなた方は苦悶の場所で伏し倒れる結果になりますよと言ってるわけですね。でヨハネの8章12節に、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちますという言葉があります。 人はやっぱり2つの選択肢があるんですね。聖書ではこのように神様のことを言っています。あなたはその通りその主に従っていきますか、でももう一つはそれでも私は自分の道を歩もうとしますかということです。自分の道っていうのは自分の考え、聖書の言っている言葉よりも自分の考え、自分の経験ですね、自分の思い、それがすごく大切にしていくということです。皆さんと委ねるって言葉ありますね。神様に委ねましょうというよく言いますけども、委ねるって言葉あります。誰かに何かを委ねるときにどういう人に私たちを委ねますか。信用の受ける人に委ねますね。私たちはどれほどその人を信用しているかっていうことがあります。委ねるってことです。例えばですよ皆さんは免許取り立ての人の車に乗りたいと思いますか。結構怖いですよね。私も一回乗ったことがあります。免許取り立ての人が運転するから横に乗ってくれっていうことがあります。でやっぱりちょっと危なかったことは何回かありました。でそう思っていくとなかなか信用ができない。でもだんだんだんだんと信用はできてきます。でその人の車にも安心して乗れるようにやがてはなります。信用というのはある意味勝ち取っていく、その時とともに時間とともに信用できるっていうこともありますよね。でギリシャ語で委ねるっていう言葉はパラティセーミっていう言葉なんですけども、この言葉の意味は銀行に預金するっていうんです。で私たちはやっぱり普通安全な銀行に財産を預けようとします。でイスラエルの人々は旅に出るとき信頼できる人とかですね、銀行に財産を預けたようです。それが一番の安心だからです。だからこれが委ねるということです。お金を誰かに、自分がどっか行くから安心できる人にこれちょっとあなたに委ねますね、これが委ねるという意味ですね。それでそれがですねペテロの第一の4章19節にあります。開けなくても大丈夫ですけども、ですから神の御心により苦しみにあっている人たちは善を行いつつ真実な創造者に自分の魂を委ねなさいって言うんです。神の御心により苦しみにあっている人たちはですよ、苦しみにあっている人たちは善を行いつつ真実な創造者に自分の魂を委ねなさい。どんな苦しいことがあっても魂を委ねていきなさい。神様に従うっていうことはいい時もあるし悪い時もあるでもどういう時があっても神様に委ねなさいということですね。で、ここを開けていただきましょうか。第一ペテロ5章7節、第一ペテロ5章7節、471ページですね。ペテロの手紙第1、5章7節、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからですと。でもあります。でここでどうして私たちは煩い一切の思い煩いを神様に委ねることができるんでしょうか。一番信用できる方だからです。誰よりも一番信用できる方が神様だからです。自分の思い煩いを一切神に委ねる。じゃあこの委ねるってことはどういうことかというと、自分で抱えるのをやめてっていうことですね。 その人に任せなさい。でも委ねるということの大切、もう一つ大切なことは、委ねたらもう心配するなということです。委ねながら心配しているのはやっぱり私たちですね。思い煩うときって、私たちいろんなことで思い煩います。でも思い煩いをそのまま自分で思い煩いをずっと引きずるよりも、神様に祈ればいいんですね。神様、今私はこういう問題があります、どうしたらいいでしょうか、あなたが全てをご支配ください。私たちどんなに自分が思い煩ったとしても、人の心を変えることはできません。出来事を変えることはできません。それで心配しているのは私たちです。神様には人の心を変える力があります。出来事を変える力があります。だから神様全て委ねます。でも変えるにしても、私の思い通りに変わらないかもしれません。でもそれでも神様は最善のことをされたということを信じて、心配するのをやめることですよね。私にとってというよりも、神様にとって最善の道を示してください。私の思い通りになるようにというと大体なりません、ね、でも神様の思うようにしてください。だから思い煩うっていう中に、自分の思い通りにならないっていうこともあります。でもそれが最善かっていうと、そうではないんですね。結構だから私の思う通りではなく、あなたの思う通りにしてください。それが最善の道と信じます。ということは思い煩わないということなのかなというふうに思います。だから神様は助けてくださる、共にいてくださるお方です。全部神様の責任だ、お前が悪いんだと言ってるような人たちのためにも、そういう私たちも愛してくださる神様です。ぜひそのことを思いつつ、やはり私たちの歩みっていうのは神様に全て委ねて歩んでいるだろうかということを本当に考えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。